昨年の末にドイツの今の首相アンゲラ・メルケルが書いた本が日本語に翻訳されて、出版され話題になりました。タイトルが私の信仰、そういう本であります。これは書き下ろしではなくて、メルケル首相がいろんなところで行った講演、それがまとめて一冊の本になっているものであります。私の信仰というタイトルからして実に信仰的でありまして、そうです、まさしくメルケル首相の信仰について書いてある本であります。ドイツ語の現代タイトルでも私はキリスト教の考え方を信じます、でこういうタイトルでありました。まあ、日本語ではそれが私の信仰というふうになっているわけですが、現役の政治家が、しかもトップの首相が自分の信仰について、しかもこのようにはっきりと明言したタイトルでそれを表明するということは、これは極めて珍しいことではないかなと私はまあそう思ったんであります。なぜ珍しいかと言いますと、そういうふうにすることで今ドイツの国内でも増え続けているイスラム教徒は、私は彼らとは違う立場なんですということを、まあ、はっきりと示すことになるからであります。でも私は思うんですけど、メルケル首相はあえてそうしたと思うんです。でないとこういう本を書けないです。もちろん政治的な配慮、思惑もそこにはあったと思います。ちなみにですね、この日本語に訳された本の中では、メルケル首相が所属している教会のことをプロテスタント福音主義教会、まあ、こういうふうに書いてあるんですが、これはルーテル教会のことであります。アンゲラ・メルケル首相はベルリンにあるルーテル教会の教会員であります。2005年以来の長期政権についているわけですが、この間にドイツは原発の廃止ですとか、あるいは難民を受け入れるといったかなり思い切った政策を大胆に取ってまいりました。もちろん反対もありますけれども、メルケル首相のリーダーシップでそれを実行してきたわけでございます。以前から私もこういったメルケル首相の政策はキリスト教信仰に基づいているのかな、まあ、そんなふうに思っておりました。この方は熱心な信仰者なのかな、そんなふうに感じておりましたけれども、彼女は自身の信仰に関してはあまり表に出すことはありませんでした。政治家としてはむしろそれは普通のことでございます。ところがこの度現役の首相として自身の信仰を表明する本を書いたわけであります。しかもとても強くそれを打ち出したんです。本の中にある一つのエピソードをご紹介したいと思います。インタビューを受けたんですね。その中でインタビュアーがメルケル首相にこのように尋ねます。メルケル首相、もしも私が次の首相に就任するのだとしたら、あなたは私にどんなアドバイスをくれますか。 こういう質問を投げかけたのであります。メルケル首相は次のように答えました。ルター訳聖書の箴言16章18節に書いてあります。これがメルケル首相の答えだったそうです。ルター訳聖書の箴言16章18節、ちなみに、新共同訳、皆さんのお手元にある新共同訳聖書からそれを引用しますと、痛手に先立つのはおごり、おごり、つまずきに先立つのは高慢な霊、おごりと高ぶりを戒める聖書の言葉であります。まさにこれこそ彼女の信仰と政治姿勢を表しているなと私は思ったのであります。さて今日はイースター、主イエスの復活を喜ぶ日曜日でございます。主イエスは死からよみがえったのです。このように私たちが信仰を高らかに表明する日でございます。もちろん普段の日曜日の礼拝でもイエス様の復活については私も語りますし、毎回行っております信仰告白の中でも復活を告白しているわけですが、復活祭イースターは特にこの一点に集中しまして、そのことを共に喜び祝うことのできる晴れの日なのであります。言い換えるならば、主イエスが復活したということを事実として受け止めて、素直にそれを信じることが私はできている、そのことを喜び感謝するのであります。教会から一歩外へ出たら、私は復活を信じます、永遠の命を信じます、こういう言葉を発しても世間ではまともに受け取ってくれません。何をあなたバカなこと言っているの、頭がおかしくなったんじゃないのと言われてしまいます。けれどもそれは何も科学が進歩した21世紀だからではありません。今日の聖書にもあるんです。10節から11節にかけて次のようにありました。婦人たちは、婦人たちが最初にイエスの復活をと出会ったわけですけど、婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった、そうあります。イエス様といつも一緒にいた弟子たちです。私は復活する、そういうお話もイエス自身からそれとなく聞いていたんです。そういう彼らであってもイエスの復活を信じることができなかったんだ、聖書はそのように証しをしております。実際復活という出来事はそういうことであります。信じる以外に受け入れる方法はありません。けれども復活があったからイエス・キリストの教えは人々の心に広がっていったのであります。復活がなかったらイエスの教えはどうなったでしょうか。2000年のうちに少しずつ色あせて消えていっていたかもしれません。多分そうでしょう。パウロもこう言っています。キリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。これがパウロの言葉です。実にストレートな言い方ですよね。パウロ自身がコリントの人たちに宛てた手紙の中でそう語っているのであります。確かにそうだと思います。イエス様の復活が起こったから 神の言葉は広がったのです。主イエスの復活はそういう意味でキリスト教のビッグバン、こんなふうに言ってもよろしいと思います。もしもイエス様の復活がなかったならば、多分聖書もないでしょうし、そうなるとイエス様の教えも歌方のごとく消えていたでありましょう。キリストの言葉はこの世で光となってたくさんの人たちを導いてまいりました。決して派手な光ではありません。暗闇でほのかに灯るろうそくのように私たちの心を照らし温めてくれているのです。このような信仰の灯火の主役というのは私たちです。民衆です。私たち一人一人の小さなろうそくの炎のような信仰です。大きな権力力ではありません。信仰の力は大きな力で一度で全てをひっくり返してしまう、そういう技ではありません。小さな心が、小さな愛が時間をかけて少しずつ広がるのです。一輪の花が咲くように広がるのです。イエス・キリストの言葉によってたくさんのたくさんの小さな花が咲いたのであります。復活がなかったらそうした花の花々の広がりはなかったかもしれません。復活があったからイエス様の言葉が残り語り継がれて小さな花々が咲いたのであります。痛手に先立つのはおごり、つまずきに先立つのは高慢な霊。箴言の御言葉を座右の銘としてメルケル首相はおごりと高慢になるなと自分に戒めて生きてきて政治を行って来られたのでありましょう。もちろんそれで全てがうまくいくというわけではありませんけれども、聖書の御言葉が彼女を支えて、そこに立ちながら揺るがない政治姿勢を貫いてきたのであります。もちろんイエスの教えを軸としてそのように考え、そのように行動したとしても、すべてがうまくいくわけではございません。バラ色の人生が保証されるわけではないでしょう。けれども、メルケル首相のようにイエスの教えをもといとして、揺るがぬ信念をそこに据えることができるのならば、なんと幸いなことでありましょうか。命の礎、命の支えとして人を導いてきたイエス・キリストの教えは復活から広がったのであります。そこから始まったんです。そしてイエスの教えは私たちにも小さな花を咲かせてくれました。それぞれが与えられた場所で自分なりに祖祖と咲かせることができるのです。この目の前の事実を今日この日復活祭で捉えていきたいのです。主イエスの復活がたわごとではなかったことが私たちにもわかります。祈りましょう。愛する主よ、私たちの理解を超えた、また私たちには語り尽くせない 復活という不思議な出来事を通して、あなたはあなたの力を私たちにお示しになられました。イエス・キリストが語った言葉が私たち一人一人の心の中に与えられて、私たちの支えとなっています。どうか小さな細々とした花ですけれども、この花をあなたの御用のために用いてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。